皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年12月22日にミンフィーネットで発表された青年のダーファーデ氏の変化という内容の後編です。それではお聞きください。青年のダーファーデ氏の変化後編3。自分にできる限り真実を伝え人々を救う。私が生まれた時はすでに1999年以降でファールンゴンへの迫害が始まっていました。その頃はまだ小さかったので法を学んでも本当に理解しているわけではありませんでした。初期の各地での説法において師父はダーファーデ氏にダーファーの良さと迫害の真相を全面的に伝え衆生を救うようにとおっしゃいました。その時私はまだ 3,4 歳だったので大きくなってそれらの説法を学んだ時も心の中では私が伝えなくても大した影響はないだろうと思っていました。師父は精進用紙に提案の中でダーファーがあなたを円満成就させようとするとき、かえって人間の中から脱皮することができずに、邪悪がダーファーを迫害しているとき、あなたは逆に表に出てダーファーを実証することができずにいます。ただダーファーの中からメリットを得ようと思うばかりで、ダーファーのために貢献しようと思わないこれらの人は、神の目から見ると最も良くない生命なのです。と説かれています。私は最も良くない生命にはなりたくないことと落語したくないという気持ちから友人に真実を伝えました。しかしその時の動機は純粋ではなく任務を果たしたという満足感があり伝え終えたら心が安らぐような気がしていました。そのため効果があまり良くなく内容の深みもありませんでした。友人たちも善意で話しているのだろうといった感じで私に同調してくれましたが、真に理解しているわけではありませんでした。パンデミックが発生してから私はダーファーの良さと迫害の真相を伝え、人々を救うことで疫病を逃れることができると気づきました。その時少し勇気を出して行動するようになり、雨宿りの際に近くにいたおばあさんやタクシーの運転手などに真実を話すこともありました。しかしまだまだ十分ではなく、反論されると何を話せばいいのかわからなくなることもありました。その後、真剣に法を学び始めると、師父のダーファーデ氏が真実を伝えるのはダーファーのために何かをしたということではなく、ダーファーの一粒子だからこそそのように行うべきなのだという教えを理解するようになりました。自分がどれだけ何かを行ったから報われるという考えではなく、ダーファーを実証するために伝えなければならないのだと分かりました。この理解を得たことで、私は真に法を実証するための行動を取るべきだと思いました。その後、再び神になるという映画を見ました。映画の中で主人公がマンション警備員に真実を伝えるシーンを見て、真実を伝えるとはこういうことなのだと初めて理解し、その時の言葉を覚えました。その後、旅行に出かけた際に電車の中で友人に私がその時学んだ理解や記憶していた内容を話したところ、友人は真剣に私の話を聞いてくれました。当時友人は大学院生で学生と指導教官の間の利害争いによる疲れを感じていて、私の話を聞いて、この社会がこのようになったのは中国共産党、中共によるものだと分かり、その存在を捨てるべきだと理解しました。この経験を通じて私はとても励まされました。これからどうやって真実を伝えればよいのかが分かったのです。しかしそれだけでは十分ではありませんでした。それからダーファーの資料を作成する母を手伝いながら、その資料を真剣に読むようになりました。師父の1999年以降の説法を読んだとき、私は突然気づきました。師父はすでに私たちに真実を伝える方法を教えてくださっていたのです。 私はなぜ真実を伝える必要があるのかも本当に理解できました。それは末世において彼らを救うためであり、彼らがダーファーを信じて降りてきたので、決して彼らを裏切ってはいけないのです。以前私は常人の反応をとても気にしていました。特にお正月や親戚が集まるとき、母がダーファーのことを伝えると親戚たちの態度がとても悪く、喧嘩にまでなることもよくありました。そのため子供の頃からダーファーの話をすることを恐ろしく感じていました。しかし学法をするにつれ、常人の反応や態度はそれほど重要ではなく、彼らはただの常人であり、様々な要素や旧勢力によってコントロールされていることがあるため、しっかりとした見解を持っているわけではないことが分かりました。私は師父の教えに従って八正念をし、その邪悪な要素や旧勢力の妨害を取り除くようになりました。また伝統文化を学んだことで多くの知識を得ることができ、人々に真実を伝える際には中国の伝統と中共を比較することでより分かりやすく伝えることができました。ある日、いとこが自分の家に遊びに来るように誘ってくれました。実は以前、私がおばの勤務先で働きたいと言った時、おばから、そこは政府関連の機関なので中共の影響が大きく、そのような場所でファルンゴンのことを話すと大変なことになると言われたことがあり、とても傷つき、その後おばの家に行くことを避けるようになっていました。しかし考えを改めてみると、これは私が彼女たちに真実を伝える絶好のチャンスだと思いました。今の私は真実をどのように伝えるべきかを以前より分かっているため、おばの家に行くことにしました。出発する2日前から私の頭の中はどのように伝えるかという考えでいっぱいで落ち着きませんでした。もし彼女たちがこのように言ったら何を言えばいいのかというシミュレーションを何度も繰り返し、座禅する際にもずっと考えていました。ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。出発当日も緊張していて、さらにおばからも厳しい口調の内容のメッセージが届きました。それを見た時に気持ちが落ち込み、少年も弱くなってしまい、人を救うのはどうしてこんなに難しいのだろうと感じていました。しかし師父の助けのおかげで、私はダーファーの良さと迫害の真相を伝えることができました。最初彼女たちは興奮していて、なかなか理解してくれませんでした。特にいとこは、天安門焼身自殺事件が偽りだと知っているけれど、政府のことは仕方がないでしょうと言いました。その言葉を聞いたとき、私は涙が流れました。この仕方がないという言葉が、私と母にどれほどの不公正や偏見をもたらしたと思いますか、というとおばは、あなたのお母さんに偏見はないよと言ってくれました。でも母が迫害を受けているとき、社会が母を受け入れず理解してくれないとき、親族であるあなたたちが母を理解せず支えてくれず、むしろ母と喧嘩するなんて、母の心にどれほどの圧力がかかったでしょう、と私が話し終えると、いとこも泣き始めました。おばの態度も和らぎ、 そうだね、あの時にあなたのお母さんと喧嘩したことはあるけど、今はもう邪魔することはしないよ、と言いました。このやりとりを通じて、私は真実を伝えることは難しいけれど、心を込めて話せば相手も心を開いてくれることを実感しました。主婦の導きに感謝しながら、この機会を大切にしていきたいと思いました。私は落ち着いて約2時間近く話しました。今回は彼女たちも以前より理解したようです。おばは最後に、これからは友達や話を聞いてくれる人に伝えればいいわね。いつか証明される日を待ちましょう、と言ってくれました。いとこも、あなたのお母さんはとてもいい子に育てたね、と褒めてくれました。話し終えた後、私の心は静まりませんでした。これまで学んできたことが無駄ではなかったこと、そして自分が少し進歩したことを実感できました。すべてが主婦からの助けと法を学ぶことで得た力だと心から感じました。真に理解できれば、その理解に基づく法理が現れ、その法理に沿って行動すればよいのだと改めて思いました。この期間、私は数人の友人にもダーファーのことをさらに深く伝えることができました。私はネットで映画「再び神になる」を見せ、そして主婦の信教門「なぜ人類が存在するのか」を彼らに渡しました。一人の友人が「なぜ人類が存在するのか」を読んだ後、これは大切に取っておく、わからない時に読み直します。と言ってくれて、その言葉を聞いたとき、私は心から嬉しく思いました。私の祖父も中共による害を深く受けた一人です。私がおばのところに行くことを伝えたところ、祖父は、お前のお母さんがダーファーを学ぶのには反対しないが、お前はまだ若いんだから、向こうに行ったらもう学ばないでほしい。これからは努力して出世するんだ、と言いました。以前何度も祖父に真実を伝えたことがありましたが、その度に話がうまく理解されず気分が悪くなってしまったのです。今回もまた逃げるような気持ちになり、それは不可能です。私の一生の信仰だからです。と一言だけ言ってその場を離れようとしました。しかしその瞬間、私の心の中で慈悲を持って衆生を救うべきだ。彼らは迷いの中でとてもかわいそうだと思いました。私は深く息を吐き、再び祖父のそばに座り、穏やかな口調で、私はダーファーを修練して良い品格を身につけることができ、これからも勉強や仕事を一生懸命頑張っていきます。ダーファーを学ぶことで人間としての道理もわかり、他人のものを盗んだり奪ったりすることなく他人のために考えるようになりました。他人にとってどれほど良いことでしょうか?と言いました。祖父は、でも修練すれば彼氏が見つからないかもしれないぞ、と心配してくれました。それに対して私は、もしその人が真善人を理解せずそれを認めないのであれば、その人は良い人ではないし、私を理解しサポートしてくれる人でもありません。そんな人と無理に一緒にいる必要があるでしょうか?と反論しました。祖父はこれを聞いてうなずいて賛同してくれました。私はさらに、今の多くの若者は欲望に流されて酒場や娯楽施設で遊ぶばかりで良し悪しを分かっていません。もし私がそのような人間になったらそれこそ心配することでしょう?しかし私はそのようなことはしないので心配する必要はありませんよ、と説明しました。私の話を聞いて祖父の態度が変わり、最後には、お前がそのように考えているならもう心配はない、と理解してくれました。これらはすべて私が最近真実を伝える過程で得た進展ですが、まだまだ改善すべき点がたくさんあります。恐れの心も残っており、共産党についての9つの論評などをさらにしっかり学び、頭の中に残っている共産党文化を完全に取り除いていかなければなりません。以前はこれらの資料を読むことを避けていました。中共の邪悪な行いを知ることで気分が落ち込んでしまうことがあったからです。しかし今はその本質をしっかり認識し、真に邪悪を打ち破ることで自分自身も成長できることを理解しました。結び。 実際これらの変化は私の修練そのものの変化でもあります。以前の私は修練がうまくできていませんでした。多くの時間自分を常人と同じように見てしまい、自分がどうなりたいか、将来どうなるべきかといった考えが多く、執着心を手放せないことがありました。しかし法を深く学ぶことで自分が修練者であるということを真に理解するようになりました。手放せないもの、執着するものは僧侶が出家する際にまず手放さなければならないものと同じです。私が常人の中で修練する過程においても、これらの執着を手放すことで修練環境そのものが自分の修練を助けるものとなります。何より重要なのは、師父が私に与えてくださった修練と法を証明する道をしっかり歩み、無駄な損失を生じさせないことです。もちろんまだまだ執着心や人間の心が残っていますが、修練者として自分の本質を理解し、その過程でこれらを取り除いていけば、必ず消防の進行に歩調を合わせてより良い状態へと向かうことができると確信しています。これからも学びと実践を重ね、真心を持って真実を伝えながら自分の修練の道を進んでいきます。師父の導きに感謝しながら歩みを続けていきます。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。